今僕は何をしてるの？一体どこに立ってるの？何もかもわからなくなって少しだけ立ち止まる。たまには泣きたく。
そこは二蔵看護。俺の脳内選択肢が学園ラブコメを全力で邪魔している12巻発売記念特集。今回は2月1日に最新巻12巻が発売になりました。俺の脳内選択肢が学園ラブコメを全力で邪魔しているを特集いたします。ゲストは著者の春日部健さん、そして担当編集角川スニーカー文庫の W さんをお迎えしてお話を伺います。お二人ともよろしくお願いいたします。改めまして、今回のゲストは俺の脳内選択肢が学園ラブコメを全力で邪魔している著者の春日部健さん、担当編集角川スニーカー文庫の W さんです。8月のイレブン発売記念特集以来になりますが、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまず12巻12発売おめでとうございます。
ございます。
ありがとうございます。
これで完結いたしましたけれども、まあ、その前にですね、11.5 が発売されて2ヶ月連続っていうことだったんですけれども、大変でしたか？
大変というのも、その謎の点5っていうのが、そう、急に入りまして。
急にだったんですか？
多分、後の日とかでも、11.5 の最初のところか。で、ちょっと経緯は書いてたんですけども、特に最初から決まっていたわけではなくて、短編は、初期の頃から書かせてもらってたのが溜まってたので、編集さんとも、いつか出したいね、的なことはずっと言ってたんですけども。
ストックはあったんです
ね。そうですね。短編が、4つかな。今までいろんなところで、書かせてもらったのがあったので、それを、どうしようかっていうところがあったんですけど、僕的には、最終巻が終わって、で、あとか、それかもちょっと間置いた、あとかなぐらいに思ってたんですけど、なぜか、もう12巻の最終巻の最初の初稿、1回目の終わった後に出そうぜ的な話がありまして、そこから急になんかね、11.5 って話になって気がついたら出てました。
春日部さん、以前にうちの番組に出ていただいた時にも、まずその初稿を出すのは、ご自分は早い方だとおっしゃってて、で、そこからいろいろ、編集さんたちとお話しして詰めていくみたいな、修正していくってことをおっしゃってたんですけど、その作業がまだ残っているのにもかかわらず、もう一冊追加でドンみたいな。
なんか11.5がぶっ込まれてきたので。
これ電話でお話しされたんですか？それともその場でとかメールでとかっていう。
最初になんか電話じゃなかったですね。もしかしてこの前の収録か、違うか。なんかね、こっちに、東京に来た時に、前担当の愛さんと話して、そういうことがなんかざっくりと決まったような記憶があります。
不思議と愛さんが言いかねないと思ってしまうこのキャラクター性というか、
ガンガン行く人でしたよね。言われた瞬間にこうやっぱ時間のタイムスケジュールとかを頭の中でバーって考えて、えっていうふうに
ありますね。そもそも最初に出した短編とか今出して大丈夫なのとか、なんかいろいろね、時期的なネタとかあるじゃないですか。それもいいのとか、そのまま4つ全部まとめて、ただ出すだけにいかないから、間どうすんのとか、いろいろありますよね。
さまざまな不安をはらんでの 11.5 スタートみたいな形だったんですね。
やっぱりこう11が少し、なんだろう、こうシリアスというか落ち着いた感じの内容だったので、でもなんか最終巻に向けてファンの人も人盛り上がりしてもらいたいなみたいな気持ちもあり、なんか春日部さんがちょっと昔の短編を恥ずかしがっていたので、いやいやみたいな、もっとみんなに読んでほしいよという気持ちから、多分愛さんはこう書こうみたいな感じになったのではと補足しておきます。
愛さんの遺伝子がちゃんと後輩のW さんに受け継がれている感が、
正論で攻めてくる感がすごいね。
いや、あと本当に話してガンガンこうテイストが伝わってきますよ、毎回こう。こうなんかイズムが継承されてるっていう。
そうですね、まず、いきなりこの12の話に行っちゃってもいいんですけれども、その前に、一応まだ、 読んでない方いるかもしれないので、聞いてらっしゃる方にね、中にいるかもしれないので、11巻11までの流れをちょっとこうそこにうちらのメンバーで、感想を交えつつ紹介していきたいなと思います。まあ、かなりざっくりな話になりますけどね、とりあえずこの主人公の天草奏くんが、唐突に頭の中に選択肢が浮かぶという得意体質と言っちゃっていいと思いますけど、まあ、そういうものが急に普段生活しているといきなり頭に浮かんでくる。で、どちらかを選ばないとすごい頭痛に襲われて、どっちかを選ぶまで頭痛が続くと。選ばざるを得ないんだけれども、その選択肢が両方とも、まあ、状況悪くにしかならないよねっていう、とんでもないものにしかならない最初の選択肢なんて、エロ本の。
そう、私ちょっとそのノーコメ、あ、ちょっと知ってるよっていう子が、うん、エロ本の匂い嗅ぐか食べるやつだよねってすごい認識と思ったんですけど合ってるって
感じ。間違ってない。
まあ、そんなえげつない選択肢からどちらを選び取らなくちゃいけないという不幸な主人公ですよね。
そうですね。その周りの、登場人物たちも、学校の中ではお断りファイブっていうね、あのとてもじゃないけど可愛いけれどもこれは勘弁してくれみたいなね、性格をしている子たちばっかりだったんですけど、最初は、どんどんどんどんキャラクターが掘り下げられていくにつれて、お断りファイブが可愛く見えてきたり、あ、案外普通なんだなっていうところがあったりとかね、いろいろして、でショコラの話が今飛びましたけれども、その脳内選択肢を浮かんでくるのをね、体質を改善するために、治すために、救うために、ショコラという女の子が上から、
の使いですよね、
上から降ってきて、ね、一緒に生活してみたいな形になっていくんですけども、あとは読んでください。だいぶ
天草奏くんと可愛い女の子たちのドタバタ学園ラブコメという感じで、もう本当 10巻ぐらいまではずっとそうだったのに、
ラブだったかという話もありましたけどね、途中からラブが入りだしたというご本人は最初からラブを書いてらっしゃる。
そうなんです、この前の話もう1巻からこう完全にラブコメのつもりで書いてたんです。
だって春日部さんが前にうちのね、あの話おっしゃってたことって、ラブコメのラブ要素って何ですかって言われた時に、パンツを見ようかどうしようかみたいな、それはラブじゃないでしょうっていう
中学生の本能みたいな話でしたからね。
周りにめちゃくちゃ責められているっていう、原作者なのに。
まあ、でもこうドタバタ学園ラブコメと言いながら、ずっとこの脳内選択肢っていうものがちゃんとこう、種明かしがどんどんどんどんされていって、そして現れたのが、ソラさんっていいんですかね。
そうですね、
天神ソラというキャラクターが出てきて、ちょっと物語がクライマックスに向かってきたというところが大体、9、10あたりになってくるんでしょうか。
で11巻で、まあ、こういうね、ラブコメ系のラノベっていうとこうなんですか、主人公が誰かを選ぶってことをしないで、あの延長戦ちゃんちゃんみたいな形で終わるっていうのも、まあ、ありではあるんですけれども、まあ、春日部さん自身が、それをあまりしたくなかった。
そうですね、この前
やっていたんですね、はい、選んじゃったんですよね、 G11 のあれ30ページぐらいでしたね。かなり序盤でバサバサ振り続けるっていう、それまで出てきたヒロインたちを数ページで振っていく主人公ってあんまりないですけど
ね、
これ。
それ考えると実家ひどいですよね。
その後の展開もかなり、あの辛いという意味ではひどかったですけどね、11巻は。実はそのね、11巻で、ね、ソラさんがですね、かなり無双をしてしまって、みんなひどい目に遭っちゃうんですけれども、女の子たちも。精神的に辛い自分の汚い部分とかもね、暴かれたりとか、散々な目にあってのこの今回の12ですよ、12巻ですよ。
そらさんですよね、やっぱりキーパーソンは。ほんと11巻ひどかったもんな。
そうなんですよ、11巻とかも読者さんから感想をツイッターとかでもらったりして、どうしたんですかとか、こうなんか、いや明らかにやっぱりテイストが違うので、僕としてはこれでもこの前も話したから、ちょっと鬼畜度合いを抑えたつもりなんですけども、ちょっとやっぱり今まで
のどれだけエグかったんだって
感じで、テイストと違いすぎてしまったので、
やっぱりこうどうしたんですか、春日部さんらしくもないみたいな感じのキャラクターなわけですよね、
空さん自身が。
多分ですね、僕の中でまだですね、ラブコメを書いてるっていうのが、ここ11巻まで来てもなくて、頭の片隅に、そのデビュー作もバトルものだったんで、その、バトルものっていうと頭は多分どっかにあって、その、いわゆる、今回敵っていうあれじゃないですけど、そうすると、敵役出さなきゃいけないじゃないですか。うん、そういうところに、そう考えると、もうちょっとひどくしてもいいんじゃないっていう感じの風で多分出ちゃったんですよね。
確かにラブコメだとソラさんもヒロインのうちの一人で、対立してるけどヒロインみたいな形ですけど、完全に少年漫画のボスですからね、これ。
そうですね。多分頭がそうなっちゃってるんですね。
でも、12で、12巻でちゃんと、この理由、今までこう、かなでくんにちょっかいをかけていた理由っていうのは、ソラさん自身も分かってなかった。理由っていうのがね、明らかにされて、これ僕前の、11巻発売の時の特集でも言ってましたけれども、ソラさん自身の話をちゃんと終わらせて、で、何かしらね、可愛いところが見えたりすると、転ぶ可能性があるって僕は言ってたんですけど、転びましたね。
でも確かに11巻まではどうしたんですか春日部さんって感じだったんですけど、12巻を読んで私も結構納得して、いやずっとこうソラさんをどうやって好きになればいいんだとずっと思いながら読んでたんですけど、なんだヤンデレって言ってんだ担当だっただけなのねじゃないですけど、彼女もちゃんと女の子だったんだなっていうのがこう12巻ですごく丁寧に書いてもらってあって、
そう思っていただけたんなら、そうです
ね。思っちゃいましたよ、そらさんなんかに。
なんかにじゃないでしょう。見た目は最初から可愛かっただろ、やってることはクソゲドだったけど。
いや、でも本当に、12巻直してる時も、マキさんに言われたのすごい覚えてて、そう、ここ大事だなと思って。
ありがとうございます。
ちょっと影響を及ぼしてましたよ。
嬉しい。そうなんですよ。だから、そこの最初の時間の序盤は、そう、そこの今までのつなぎでっていう話で、今までその読者さんにどうしたって言われたところの、回答というか、ところが、その最初のところですよね、
だって、言ってしまえば、これの、ノーコメのヒロインたちって、誰しも、どのキャラクターも、第一印象は、かなり、悪いじゃないですか。見た目の印象でいけばいいのかもしれないけれども、一言二言は話そうものならもう、ね、残念さというか、変態さが滲み出てくるというか、もろに出てくるっていうキャラクターばっかりなんですけど、やっぱりこう、巻が進むごとに、その子たちの中身が、こう、あらわになっていくにつれて、フラノとかだったりとかも、オオカもそうですけど、普通の子なんだなとか、あ、可愛いとこあるじゃないとか、ここがまだこの子は踏み込めないんだみたいなところとかがある、いいところが見えてくる、でみんながそこで好きになっていくっていうプロセスがソラさんも一緒なんですよ、これ。だからノーコメしてたんだよ彼女、
わかる
っていう、
ずっとこのテクニックだったんですよね、春日部テクニックといいますか。
確かにな
んか意図してないことをすごい綺麗にまとめてもらってます。
そうなんじゃなかったですか。
そうですね、はい、そうでございます、予定通りです。
言っとけ言っとけみたいな感じになってますけど、いやでも実際そうなってるんで、いや僕途中までフラノかなって感じだったんですけど、ソラさん可愛い。
そっか、いや私はちなみにオオカかなって11巻最初思ったぐらいなんです。
あ、冒頭のシーンです、はい、そうですよね、
出てきたシーン、私はずっとオオカだと思って読んできてたんです、オオカ推しだったんですよ、だからちょっとバッサバッサ、11巻の話は、済んだとして、12巻ってそうやって今までちょっとソラさんの話をしてきましたけど、本当にいやそれこそちょっと少年漫画チックに行けば、ソラさんをやっつけたという簡単な言い方しますけど、してやったーで終わりでもいいところが、まだまだこう畳みかけてくる展開は12巻ってすごく凝縮されてますよね。
そうなんです、前半はやっぱりね、11巻がものすごいところで、シリアスなところで終わっているので、いきなりね、今までのに戻すってわけにもいかないんですけど、やっぱりその時、11.5 出す予定がなかったので、余計に、やっぱり最後は、今までね、ノーコメ、皆さんそのね、ラブコメディとして、一応そのギャグ的なところ、っていうのがメインで買ってくれてる方も、すごい非常に多いので、それをね、さすがに最後まで、ドシリアスで終わらせるのは、さすがにもうちょっとね、 それは、裏切りなので、もう、とにかく12巻は、もう、ちゃんと、綺麗にまとめて、年間限定とかまとめて、その後は、綺麗に今までのお米に戻しましょうっていうところで、終わらせましょうっていうことで、ちょっとそこのコンセプトだったんですね。
確かに後半、すごい、ノーコメ読んでる感みたいな。
すごい楽しくなって、みんなでゲームして、下ネタ満載で、そしてもうちょっと最後の方まで話題を飛ばしてしまいますけれど、私はノーコメでこんなにも心がキュッとすると思わなかったですよ。
どこでしょうか。
いや、こんな、なんていうんですか、別れまでちゃんと見えるような形に終わっていくとは思わなかったので、いやでもちょっと12巻に関しては最初のカラーページでちょっとしたネタバレじゃないですか。王かみたいな、こう私の王かじゃないですけど、
そう、最初にそこを言った時、はい、あ、いいのかなと思ったんですけど、そう、なんか思いっきり出てますよね。
そうなんですよ、
計画通りです、
うん、いやもう超計画に踊らされて、みんなの成長というか、
最初にこの見開き見た時に桜花の話がメインに、いや、なるっつっても12で最終巻だからどうすんのかなって思ってたら、こう読んでいくうちに、あ、これはワンキャラずつやっていくパターンだぞって、かなり丁寧にしてるぞみたいな感じのね、読み方でちょっとめたい感じで読んじゃったんですけども、
11.5 巻が後から決まったっていうので、うん、すごく納得しましたね。こうみんなが出てきた感じとか、こう綺麗に全員が前を向いて進んでいく感じとかが丁寧に書かれてたので、なるほどなって今話聞いてて、思いました。
そうですね、そうね、思ってもらえるといいんですけど、本当は多分これ言わない方が良かったんでしょうけどね。 11.5 巻元から出すつもりいました、綺麗にまとめてますっていう方が多分流れ的にはスムーズだったんですけど、
元から出すつもりでいました。
最初のページでゲロってるじゃないですか。11.5 巻3ページ目、
本当にそれふわっていう感じだったので、
ほぼ書き終える編集部より短編集を出しましょうとの出し、やったーって、最終巻の前にして2ヶ月連続刊行にしましょう、はっ、新作どころか出るの過去の下ネタじゃねえか。いやーね、本当この下ネタの話先にしちゃいましょう。そういう話になっちゃったから
先にしちゃいましょうか。
先にしちゃいましょうか、はい、ですね、まあこのイレブンがそういったね、ノーコメらしくないノーコメっていう反動だったのかなっていうぐらいに 11.5 巻と、12がひどかったんですけれども、反動はあったんですか。
やっぱりこう溜まってくるんですよね、こう。溜まってくるんですよ、こう、シリアスシーンばっかり書いてると。まあ、基本的に、
コクノックが考えてよろしいでしょうか。
いやいやいや、だから、下ネタ書きたいねって言うと。
死後は省きましたが。やっぱりこうね、ここまで10巻、9巻ぐらいまでは、やっぱりもう、その完全にそのコメディ路線で書いてきたので、もうね、まあ、それはバトルの頭はあるとはいえ、基本的にはもう、このノーコメの、感じに染まっているので、やっぱりこう書いてるうちに、そう、もう一回ですよ、溜まってくるんですよね。そうなので、まあでも ひどいですよね、ちょっと今
ひどいし、12巻ちょっと痛いですよ。私あれが一番辛かったです、乳首に蜂が刺されて。あれはもう下ネタじゃないですよ、まあ、辛いことですよ。
下じゃないですよね。
俺その後の液体が出てくるっていう、ね、普通にそう、中学生男子がここをこう湿らせて色変わってる状態で走っていくっていうのを見られるっていうのは、多分乳首を蜂に刺されるよりかはるかに辛いことだと思うよ。俺は生きていけないもん、自殺するよ。
自殺しなくてよかったね。
そう、鋼の精神だわって思う。本当に偉いなって思う。
ただこれでも結構抑えられておりまして、結構まずいネタがですね、 11.5 巻と12巻で大量にボツネタがありまして、おそらく2つで多分文庫本にして100ページぐらいはボツってるのがあるんじゃないかな。それぐらい削りましたよね。
ちなみにこう W さんにあえてお伺いしたいんですけれど、どんなボツが出していいボツ、
印象に残っているボツ。
人生で初めて電話口でアヘ顔はダメです
これはひどい。こんな綺麗な人に、カスカベさんアヘ顔はダメです。
すいません、だからもう。
それ言わせるのまで計画通りだったりするんですかね。
ノーコメント。いや、でも、本当にそれは、申し訳ないと思ってるんですけど、いろいろ、どっかにも書いたんですけど、みんな、なぜか3人とも女性なんですよ、今まで。編集さんが。
そうですね。
なんでなんだろうと思って。
後書きですよ、11.5 巻の。
よりによって、この、下ネタの作品、下ネタの作品っていうのを、そこに、女性編集を、今日、
わざわ
ざ、W さん、新人ですよ。新人女子に、いやー、どうかなっていうのはあるんですけど、まあでも、そっちは遠慮はしないですけど、
すごいたくましくなっていくんじゃないかなと思う、素晴らしい作品ですよ。
妥協とか遠慮があったらね、ものづくりできないですからね。いやでもまあ真面目な話、編集さん担当編集さんに女性が来るっていうのはこのノーコメ良かったと僕は思いますよ。多分僕とか、まあ、男性の考え方だけでいくと、うん、かなで君は嫌われてたんじゃないかなっていう、
そうなんですよ。この前の時も多分ちょっとお話ししたと思うんですけど、やっぱりその、まあ女性からの視点、っていうのがちょっともらって、やっぱりその、僕の最初に書く原稿っていうのは、とにかく、やっぱりその、編集さん一人だけじゃないんですけど、いろんな方の意見ももらってて、やっぱりちょっと女性受けが悪いんですね。うん、その、下ネタとか、別にして、その、かなでの考え方とか、そういうところが、ちょっとその、まあ読者さんも、やっぱりちょっと、嫌われちゃうんじゃないかなっていうのが、でいろんな作品見てて結構ラブコメだと、しかも特にハーレムものだと主人公が結構もうヘイトが溜まってていろいろね叩かれてるのが多いんですよね。
はい、ゲームにしろ小説にしろ、
はい、で特に2代目の愛さんからもう、もうと2人で話して、特にもう奏をそう嫌われ者にしないようにそういう風に持っていこうっていうところを置いてたので、その直しもそこ重点的に入ってて、で結果的にやっぱり良くなって、まあ多少はあるんですけど、やっぱり読者さんの大半の意見を聞くと、その奏がなんだよっていう意見があんまり出てこないので、それはもうね、いろいろ意見もらって直して非常に良かったところかなとは思ってます。
やってること自体はその他のね、ハーレムものの主人公とかと、女の子の接し方、決して相手を傷つけないとか、嫌わないっていうやり方自体は、かなり似通っているところはあるとは思うんですけども、やっぱそこってそういう表現の仕方で、さじ加減で変わっていくのかなっていうのは、すごい思いますよね、このノーコメに関しては。
だからちょっとそこはね、いろいろ良かったところかなって、まあ、あとは多少ひどい目に遭ってるんで、こう、緩和されてるからっていうのはあると思うんですけどね、許してやるか的なところ
、確かに、これぐらいはなっていうのはね、いろいろあります。いっぱいまだ下ネタのストックが存在するという。
大量にボツ切られた下ネタがたくさんあるんですが、さすがに今見返してみると無理だなっていう。
これあかんやつや。
これは、まあ当然だなっていうのを。
なんか夜中のテンション的なものが反映されたりするんですか。
そう。もう勢いで書いちゃって、まあもうとりあえず僕は出すんですよ。とりあえずその完璧にしてから出そうっていうスタンスではないので、とりあえず出して編集さんの意見を聞こうというなんですけど、その女性編集さんがひどい下ネタを読まされるという。11巻かなにも書けましたけど、精神的にちょっと疲れてますかって聞かれましたから、ね、疲れてるんですか、いや、普通です。
平常運転です。
疲れてないけど、書きました。まあ、なのでここに出てるものはちゃんとそういろんな方々のその審査を通ったところなので、ちゃんとまあ世に出せる範囲のギリギリのものもありますよって。ただ OK のネタのはずです、基本は。
下ネタまあまあそのギリギリ OK のはずの下ネタと、そしてね、この言葉ではここで読み上げられない各タイトルネタと既存のタイトルネタとみたいなね、ありますけど、
でも全部スニーカー文庫さんだから大丈夫じゃないですか。
大丈夫だろうな。
著者、各作品の著者さんに確認取ってます。
あ、全部取ってるんですか。
すいませんでした。
いや、著者さんでした。
彼のさんにも取ってるんですね。
失礼いたしました。もう好き勝手に使ってしまっているので。
いい宣伝です。いい宣伝です。ちょっとその、もう一度12巻の方に戻ってみたいなと思うんですけれど、さっきその、畳みかけるように、さらにどんどん展開してという言い方を私したんですけど、脳内選択肢ちゃんという言い方でいいですか？
そうしましょう。
そう、彼女 はまあ、 あのざっくり聞きます。何だったのかなみたいな。どうして出すことにしたんですか。なんか、うん、まあある意味かなり最終のところまで来ての、まあ、新キャラクターかと思ったら、うん、なんていうんですかね、もう1巻から実はいたんだよ的な感じになって、なんか、うん、納得させられるのとちょっとなんか納得させられちゃった感というか。
いや俺これすごい、あの何タイトル回収したって思って、うん、さ最後の一文、最後の2行すごいなみたいな。
そう、なのであのもう読者皆さん誰もそうは思ってないと思うんですけど、やっぱりこうあのかっちり決めてもう展開が決まってたわけではないんですね。そうそう、ただ話のそう流れの中で、うんと、そのね、奏がちょっと操られてて、その、まあ、復活する、ね、まあ、記憶が戻るプロセスとか、そういった段階でどうしようかなっていうところで、いろいろその練りに練ってるうちにこうあの自然に生まれてきたキャラというか、あんまり最終巻前の最後の方であの新キャラってあんまりないじゃないですか、そのメインキャラとしては。そこでがっつり出すっていうのもあれかなと思ったんですけど、まあ、やっぱりそのゆきおさんがあのイラストをつけてくれたこともあって、すごいキャラ付けは、うん、されたかな、まあ、ただあの11巻の最後で出てきたじゃないですか。多分読者さんの話を見てるともちろん分かってる方も多かったんですけど、あの最後に出てきた女子がこのまあ選択肢があの具現化したものですよっていうのはまだ11巻時点では分かってないあの方も結構いたんですよ
ね。あ、そうなんですね。ええ、
なのでそこはちょっとまだあのちょっと僕も甘かったかなっていう、そう別にそのぼかそうとしてた意図はなかったんですね。ここはもう選択肢ですよっていう感じで返したつもりだったんですけど、まあ、もちろん12巻ではあの明言してるんで、
あと僕も11巻の特集の時にこの子があの言われた通りに出してるのか考えて出してるのかどっちなんですかねみたいなことをあの言ってるんですよ。そしたらしれーっと答えてるんですけど、あの確信どころはあの返事はしないみたいな、嘘は言ってないみたいなことを聞いてた、この聞き直すとうわっって。
そうなんですよね、今聞き返すとあの回結構ネタバレになっているというか、
いいとこついてたっぽい。
うん、いや本当この脳内選択肢にしてもソラさんのこの最後にしても、なんかこの脳内選択肢というものが全然憎むべきもので終わらなかったのがすごいなと思って、うん、なんか春日部さんの、うん、いやだな、さっき私下ネタの話とかしてたのにすごい優しさのにじみ出る作品になったな。
下ネタが好きなのと優しいのとは別問題。
すいません、ちょっと怒られるですかね。
まあね、そうなんです。やっぱりこういう基本明るい作品なんで、最後後味悪いのに終わるのはもう絶対にそれはしないっていうのだけはもう決まってたので、そこは なんとかねまとめられてよかったかなと。
下ネタに関しては読んでる方も待ってた、たまってたんで、それは
それあるよね。今だからこそ僕言えるんですけど、 1,2 巻ぐらいのフラノのあの下ネタの連発連想ゲームみたいなのあるじゃないですか。あそこがもうあの空気に置いていかれて、僕自身が置いていかれて、あのかなり入り込めない場所だったんですよ。でこの12巻のこの最後のフラノのやり取りとかを見てる時の安心感たるやみたいな。
そう、そこはね、フラノ最後もそれしかないだろうということで、それはあの思いっきり
このコロコロ変わっていくかすげえなって思って、いやーって思って。まあ他の、ね、キャラクターのカレンたちもあのアイドルにデビューしてる。でもこの世界やっぱり変態が多いぞみたいなね。
あ、素直ですかね。
ああ、そうそう
そう。最終巻はもう、まあ、みんなあのとりあえずあのみんなキャラ出そうっていうのをもうね、うん、名前ある主要キャラを出そうっていうのも決まってたので、そこはもう全員出番を、
素直もアイドルになるしみたいな、
ね、そういえばあの先生にもちゃんとハッピーエンドが訪れましたね。
確かに
ちゃんとね、
嬉しかったです
ね、あらさ。
ただ押し村くはボインバインで、あの背が伸びてる時の絵がないっていう。
あ、確かにないね。
このシャッフルされてる時
はあるんですけどね、
減ってるみたいな。
そうなんですよ。そこもね、もうただあの、ね、池さんがものすごい今回もその気合い入れてくれまして、あの写真多いんですよ今回。
そうですね、
写真がなんでもとりあえず全キャラに、そう、女子みんな1枚写真あの絵入れようねっていうことで。
これめっちゃ可愛いんですよね、皆さん。ここの41ページの
私このコナミがすごい。
ピンポイント
みんな好きなイラストがきっとある。
読んでる方も私もそうですけど、みんな推しキャラが多分いるので、女性としても私はフラの推しなんですけど、それぞれいると思うから、こうやって差し入れ見れたりとか、最後のねやり取りも安心感があったりとかするとすごい嬉しいですよ、本当に。
ああ、よかったです。でも女性的にフラのは OK なん
で、ね、いや OK ですよ。それに中高生ってだって学校で実際こんなに下ネタぶちかましてる子ってあんまいないじゃないですか。だからそういうところのフラストレーションが全部こうノーコメを読むことによって、みんな中には持ってる。
嘘だ。嘘だ。
本当
の
うちには下ネタ
持ってる。そこは男の前で言うんじゃないよ。幻想を持たせろ。
でも私も一番フラムが好きですよ。
おお、女性票が多い。
なんかこう、差し絵の話で裏話的な感じになるんですけれども、12の最後の差し絵っていうのは、実は1巻の最初の差し絵と構図を揃えていて。
なんだって
私もとてもゆきおさんと楽しく、イラストのこうやり取りとかさせていただいたんですけど、そういうなんだろう、なんかシリーズ通して応援してくださった方に、なんかいろいろ気づいてもらえて楽しい仕掛けみたいなのをしているので、なんかこれを最終巻、ふーってなったら、また最初からこうちょっと見てみたりすると楽しいかもしれないです。
すごい今全く気づいていなかったけど、確かにそうなってる。
そうなんですよ。僕もこれそれ聞いた話、ああってなるほどと思って。
あ、意図したわけではなかった。
あ、そうなんですよ。基本的にこのイラストなんかは僕ここを必ず入れてほしいっていうところは、まあお伝えするんですけど、あとはそのあとイラストをどのキャラのどのページを入れるとか、詳細なところとか、どこに挟むとか、どういうシチュエーションかっていうのは、W さんと、あと、ゆきおさんにお任せしてるところもあるので、結構その、イラストが、ラフが来るのが、もう楽しみではあるんですね。全部、細かくこうしてくださいって指定してるわけじゃないので。
ゆきおさんって、こう、どんな方なんだろうなって思いません？表紙裏って言っていいんですか？ここのコメントも、すごい、こう、春日部さんとゆきおさんの落差がすごいというか、イラストめちゃくちゃ可愛いし、コメントもなんかいよいよ最終巻ですみたいな、こう熱いで言うと、こう春日部さんのコメントはいつもひどい。
そうですね。 11.5 巻も春日部さん最後の行は奏の尻のアップ穴って書いてある。その下にこんにちはゆきおですって書いてある。これはひどい。
でもゆきおさんが清涼剤になってくださってよかったですね。
清涼剤ですね。
でも本当にゆきさんすごいいい方なんですよ。本当に。なので、こうね、このコメントも緩和していただいてるかなっていうところはあり。
ブレない。お二人ともブレないのが、いや、俺、ここも面白いなと思って。春日部さんの最後の巻の、この折り返しのところも、相変わらずの、ね、ですからね。で、そして、ゆきおさんも、いよいよ最終巻です。2個みたいな。落差が。
ね。
ギャップが。
ね、もう今更最終巻で真面目に言うわけにもいかない。
ここまで来てしまったからには。さあ、でそしてですね、この最終巻は、お読みになっていただけるとは思うんですけど、皆さん、春日部さんご自身ですね、このノーコメ12冊プラス1冊、かなりの長編でございますけれども、こちらを完結させてですね、改めて今どういったお気持ちなのかなというのをお伺いできればと思うんですが、
それがなんですけども、あんまりその完結したっていうその考えというか、そういう感じがなくて、ね、ちょっとお話しした通り、最初ここに最初からこんなにもちろん続くと思ってなかったんですね。まあ、最初はもう本当に何冊書かせてもらえるんだろうっていうところで、で、まあちょっと2巻、3巻出させてもらって、そこからそのコミカライズもしてもらって、一応そのアニメ化決まりましたっていうところで、アニメも放送してもらって、ずっとそう、長く続けさせてもらったんで、まあその時その時に本当にもうなんですか、まあ、ギリギリの状態でその書いてきて、それがずっと積み重なって、いつの間にかもう13冊分っていう形なので、なんかもう最初からもう終わったっていうその一個の感覚がなくて、まあ真ん中まだ続いてるような感じですよね。なので一番最後の、まあ、12巻のもう一番何回も直したんですけど、その最終稿、もうこれで完全版ですよっていうのを、まあで、その送信ポチッと送信やった時に、普通だったらそこでもう終わったっていうのがあると思うんですけど、なんかもうあれっていう感じで、いつも通りで、なんかまだ本当にあるんじゃないかなっていう、私なので
次の展開考えなきゃみたいな。
まあね、お話しする、まだあのネタのストックはあのいくらでもあるので、そう、なので、なんていうんですかね、その、すごい長いものがあの完結したっていう感覚がないんですよね。
さっきあのこう 11.5 巻の順番の話とかも聞いたんですけど、なんかまあボーナストラックが終わってからまたあるとそれがまた続くんじゃないかなみたいなのをちょっと思ったりするんですけど、こうやって最終手前でやられてしまうと本当にこの12で終わりなんだっていう感じがすごい読者としてもしまして、
するよね、
う
ん、そのせいであのこんな何ですか12の桜花のネタバレになる ピラッて開いたところの桜花のシーンとかフラノのシーンとかみんなのが結構あこれから彼らは変化していくんだなっていうのを思い起こさせるんで、ちょっとやっぱその切なさというか、ね、あの選択肢なんじゃないけど、やっぱこの永遠に続けばいいけれどもそれは続いちゃいけないし、とっとこうねって大切な思い出なんだよっていうのがこう読んでる側も味わえるっていうのは、やっぱこの12巻は良かった。
本当にこの順番はあの素敵な順番で出したんじゃないかなと結果的には私はすごく思います。
そうですね、僕も結果的にやっぱり流れとして12巻終わってあのこ の, あの1ヶ月2ヶ月ぐらいして今後のこのネタまみれのものを出すよりもその流れがちょうどね良かったんじゃないかなっていう、それは、ね、2ヶ月で連続でファってなりましたけども
そうあのだって2ヶ月で連続ですって言われてわーってなって、で春日部さんご自身はこう兼業で作家をやってらっしゃるっていう話なんですけど、
はい、
やっぱその辺こう大変なところとか逆に楽しいところとか、まあ、この前何でしたっけ、あの新人のあの子に読みますねって言われると死にたいみたいな
死にたいですよね
それが11巻に書いてあるあたりもちょっとこう
今更感があるよねアニメ化までしてみたいない
や、 やっぱりそのリアル知り合いにそれでしかもこういうのに触れたことがない人に読まれるっていうのはあの
そこ重要ですよね。
きついんですよ
え、春日部さん本書いてるんですかみたいなところでこう
あなたが思っている本とはみたいな
これだと思わないじゃないですか、まあ、これって言ったら自分があるけどそうなのでそういうところはね、あの
まあ、数ある名前でも結構キュアキュアを攻めてる感ありますもんね。
そうなんですよ、そこもあって、まあでも兼業っていうことの大変さっていうと基本的にはもうあのと農米だけで4年ですよね、うん、でその前も1年あるんでもう5年6年2年ぐらいですかね、兼業作家になって、であのそれでずっとやらせてもらってるんですけど、基本やっぱりもうあの休みの日はもう書いて、うん、あのあとはそのまあ会社は残業ほぼないんで助かってるんですけど、その仕事終わった後とかに書いて、それでまあそれがもう形になったらその一冊出ます、そんでまた会社行きます、そんでまた次の原稿書きますっていうのは繰り返しなんで、あの基本ド M じゃないとできないんじゃないかな兼業作家は。なんですよ、もうあの例えば会社でちょっとあのほらね、あの辛いことがあった時もあるじゃないですか、うん、そういう時ももう帰ってきたら書かなきゃならないんで、逆に言うとそのあんまりそう引きずってる暇がないんでいいかもしれないです。
ああ、強制的に引きずらないようにさせられるっていう感じですかね、
うん、そうなんですよ。だからあの僕この本書いててもあの ここにぴったりはまる下ネタが思いつかないとかいう時でもあの多分専業作家だったらそれグダグダその一日それでもう引きずっちゃって悩んでるっていうのはあるんですけど、もうあの時間来たら会社行かなきゃいけないんで、もう一応切り替えにはなるんですね。
なんかいい気分転換にな
ってるんですか。そうですね、お互いの。なのでそういうところはあの、まあ、これ今いいところって言ったらおかしいのかもしれないですけど、まあ、逆に兼業作家だから比較的コンスタントにその、うん、まあ、定期的な感覚で書けたかもしれないっていうのはありますよね。
あのなんて言うんですか、趣味に使う時間って単純にあるんですか。
あのそれはあの大丈夫です。
すごいですね、それもすごいなと思っちゃいます。
あの基本的にあの外に出ないので、まあ、まずその休みの日はもちろん書いてるんですけど、それはただあの 例えばその今日はあの5時間書くっていう風だったらその5時間まとめて書くんじゃなくて、そのちょっと書いてあの1ページぐらい書いてネット見たり、あのまた1ページ書いたらその漫画見たりっていうので、もうあの遊びながらやってる、あの間に趣味挟みながらやってる感じなんで、趣味の時間っていう意味ではあの取れてる。
もうすぐ某ね、うんにゃら大戦もね、新しいの出ますからね、
発表されました。あ、そう、今日はあの、ちょっとお話ししようかと思って、まあ、ここで、これでね、この前もあの、新情報が出たところなんで、
まあ、J とか GC とか、来たぞ来たぞっていうのがありますからね。
それ話し出すと、あの、収まらないんで。
そうですね、ちょっと後でね。
それは個人的な話、は
い。よろしくお願いします。
書いてて、その、作品のアイディア自体が、ちょっと行き詰まったなみたいな時に趣味の時間を挟んだりするんですか？
あ、そうですね、やっぱりそのもうあの浮かばない時はどうやっても浮かばないので、まあ、普通の人だったらちょっと外出て体を動かすとか、うん、ちょっとあのなんかしようと思うんですけど、それをやってもストレスにしかならないので
ちょっと切なみ
ならならないので、やっぱり基本的にやっぱりうちでこもってなんかあのね、あの面白いもの漫画とかあのいろいろ見たりするのが好きなので、そこでやっぱりそのなんか直接的にあのそれ見たことによってネタが浮かぶっていうのはないんですけど、今までそうあの遊びで入れたものがこうなんか混ざってふっと出てくることはもちろんあるので、それはあのまあ趣味実益兼ねてるっていうか、これ書く上ではやっぱりそういう何ですかね、そのオタク系の趣味はすごいあの多い助けにはなってますね。
なんか以前の特集で書く順番がバラバラ、章ごとにこうバラバラに書いていって、後でこう組み合わせるというか構成していくみたいなお話をされていたので、なんかそういうところとかもやっぱり時間に限りがあったりする中でやられてるからこその、なんかそういう書き方なのかなとか思って、
まあ、そうですね、そうなんですよ、最初から書こうって決まっちゃうと一個浮かばないになるともう次進めないじゃないですか、うん、まあ、ただ別にあの単発の下ネタだったら後半に使おうかなと思ってなので、そっ
ちか例えが全部下ネタになってる大丈夫かな、
書いてるうちにこっちを追いつくっていうのはあるので、まああのなんか変則的な書き方になっちゃってるんで、多分あの編集さんは多分それは最初から書いてここまでできましたっていう風が多分あのやりやすいとは思うんですよね。なんであのこの前も
腕を組み始めまし
ただからあのこの前も言いましたけど、基本的にあの全部書くまで見せられないんですよね。あの本当にあの虫食いで穴抜けなので、多分わけわかんないんじゃないかなっていうので、とりあえず一個形になったら出しますっていうスタンスであのずっとやってきました。
あのどちらかにしようみたいなことは考えたことないんですけど、あの兼業はずっと続けようみたいなの
は、基本的に、
はい、
ものすごいビビりなので、やっぱりその
まあ作家ってどうしてもこう安定あるとは言い切れないですもんね。
そうですね、そういう形なので、でその今あのいる会社ももうすごいいい会社で、僕もすごいあのよくしてもらってるんで、もう正直そっちのその兼業あの専業一本でやっていこうとか、そういう形に今のところ考えてるところはないですね。今のところ。
それはもうちょっと後輩の女性に読まれてもしょうがないでしょ、ね、いい会社なんだもんそこの恥ずかしめは受け入れるぐらいの
読みますねって言われて、その後読んで感想を言われたんですか？
いや、あのそこはあの聞いてないですけど、多分あの読んでも何も言えないと思う言えないと思います。
いや、ありがとうございます、いろいろと、はい、ではですね、やっぱりみんな気になってると思うんですけれども、春日部さんの次回作、ちょっと後書きでも触れてらっしゃったんですけれども、ちょっとだけでも何か教えられ聞けるところだけでもいいんで教えていただければなと思うんですけれども。
そうですね、後書きに書いた部分は大丈夫ですよね、ということなので、一応あのジャンル的には今回はその、まあ、今ノーコメはあの現代日本、まあ、一応そのねもうちょっと超常現象的なものはあったんですけど、一応そのまあ普通のベースが今ね僕らがいる世界ですよっていうところだったんですけど、今回はちょっとそういうところからテイストを変えまして、まああのちょっと異世界的なところにしようかなっていうところで今やっていて、でただですね、あのこれもあの僕的にはもう正直もうノーコメがあの一巻書いた後にあのもちろんこの後続き出させてもらうって保証がなかったので、もう一応次の構想は 考えてたんですね、次の構想。そこからいろいろ構想は練りに練ってて、ただ本当にありがたいことに濃く続けさせてもらったので、その濃く、一生懸命書いて、その間にちょっと空いた時間に練ってたっていうところはあるんですけども、そういうところをいろいろ案を出してとりあえず書いてみたっていうのがあったんですけど、あえなくそれがボツになりこの
それが次回作なんですよ、いい話につながらない、
温めてたハードル上がりましたよとか言おうかなっていうどこで挟もうと思ってたのにボツになりバーッ
そうなんです、どのあたりだったかな、残りのはこの残りの中盤書いてるあたりでとりあえずさ、こういうのも考えてるんですけど的なものをペイッと出したんですけど、ペイッて返されましてよっていうところで、で濃コメもその12巻で終わりですっていうのが決まった後に、やっぱりそうするともう次も並行してなって、なるべく早くお届けできるようにっていうのがあったので、それでじゃあそのこのねボツになったやつからじゃあちょっと変えましょうと、ちょっと変えて、こうその僕の読者さんが今までね濃コメ買ってくれた読者さんがその気に入ってもらえるようなテイストも取り入れて、私の作ろうっていうのをやって、もう一回ちょっと書いてみたんですけど、それもあえなくボツに
してまだだったぞ
というところがあり、で今、はい、もう今はもう大体そのこういう風にしようねっていうのはもう固まって、実際文章キャラもほぼ決まって、文章ももう書いてます。文章も書いているんですが、ただ今までの傾向からするとどうなるかわからないので、本当にまだ確定的にお伝えできる情報があまりないんですが、ただ僕的にはだいぶですね、こうバトル要素とか
ほう
そういったものを入れたいなってやっぱり頭にはあるんですけども、今書いてるとですね、あれこれノーコメの続き書いてんのかなっていうぐらいの、なんかこうなんか書いてたらそういう風になっちゃってたんで、
キャラクターが似ているわけでもないのに、
でもないですね、舞台も全然違って、
学園でもないのに、
主人公も違うんですよ、だいぶ奏よりクズいんですよ、だいぶクズ的なあれなんで、もう本当の正反対なんですけど、舞台もキャラもなんかね同じ感じになんか今なってるんで、そうだから毎回そうなんですけど、作品が最初に書き始めた時と意図したところに着地しないんです
よ
ね
ああこういうジャンルだと
バラした
全然違うジャンルに行き着いているという春日部さんの得意能力ですよね。
そうなんですよ、ノーコメ最初バトルものだったんですよ、これもう前の時に言ったかな、言いましたね、それなので、
聞いて笑ってしまう
バトルもので一冊ほぼ丸々没になった経緯があるんです。今考えてだいぶ没になってますよね
新作が多分ノーコメの続きのような気がしてしまうのは下ネタのせいです、
補足が入りましたね、
その通りでございます。
決してバトルものとはいえ下ネタは全く封印していない次回作が
なので、
めちゃくちゃビビリって言ってる割にはそれなんだもんな
だからまとめると、ノーコメを楽しんでもらった方にも、はい、今どんなジャンルになるかはまだ確定じゃないですけど、楽しんでもらえる内容は間違いないかなと、言ってことには、言ってことにしましょう。
はい。
楽しみにしておきます。
何もわからないですね、これだと。
とりあえず、ジャンルと学園ものではないらしい。下ネタはすごく変わらなくある。
ひどくなってる。
ひどくなってる。
主人公もクズ
だって、クズって言ったもんね。どっちの方面でクズなんだろうとかね。
すごい、いろんな意味で楽しみですね。ね、
全没食らって出たやつは成人のようになってるかもしれない
じゃあちょっとゲスを超えてきた時の話をまた聞けるのもすごくこちら楽しみにしてますので応援しております。
前言ってたのと全然違うじゃないですかってはい、ありがとうございました。さあ、でですね、ここから、W さんからですね、スニーカー文庫の新刊紹介をお願いしたいと思います。
では2月のスニーカー文庫の新刊を紹介させていただきたいんですが、2月の新刊は全部で6冊あります。で、いろいろ多岐にわたるかなりジャンルの作品があるので、どれをご紹介しようかなという感じなんですが、やっぱりそこあにさんに紹介するのはこちらということで、魔創学園ハイブリッドハートの7巻が発売なんですが、こちら、夏からテレビアニメが放送だよということで、なんとオリジナルドラマ CD 付き同梱版も一緒に出ちゃいます。 なんかこのこっちのオリジナルドラマ CD 付き同梱版がこうなんか立体音響を使ってすごいみたいなことをずっと担当さんがすごいって言ってまして、私もちょっと試し聞きしたらすごいってなりましたので。
それは普通のヘッドホンで立体音響なんですか？そんな大きいスピーカーとかなくて。
へ
え、
まあ
ちょっと
確かめてください。
確かめたいですね。
こう迫りくるらしいです。
迫りくる
何が迫りくるかは多分お察し。なのであの、まあ、そうこれからアニメに向かってもどんどん盛り上がっていくので、ぜひ先にドラマ CD どんな感じかしらと聞いてもらうのも良いかしらというふうに思います。あとご紹介ぜひさせていただきたいのが、今月はスニーカー大賞第20回秋のスニーカー大賞受賞作の2作品が同時に発売というふうになっております。じっと見つめる君は堕天使とうーちゃんの小箱の2作品です。で、まあ、なんだろう、それぞれかなり個性豊かな作品で、でもどっちも青春ものという感じで、なんかこうスニーカー大賞の受賞作はこう帯とかにこうなんかキラキラしたものになってるんですけど、特にこっちの想定がすごいことになっているので、なんかじっと見つめる君は堕天使のぜひ撮ってみてください。
あ、撮っていいんですか？え、
狙ってるんですか？
失敗
っていう感じでこうなんか、
あー、なるほど、 なるほどですね、これね。
これはきっとこう目で見ないと確かめられない部分だと思うんですが、なんかこう書店でまた見て楽しんでいただければと思います。スニタイの2作品はこうじっと見つめるのだキャンペーンというのをやってまして、なんかなんだそれと思った人はぜひ検索してください。モータン林智明さんの新作も出たので、智明ストア買うんだぞ。
スニーカー大賞の2作がちょっとこう、はい、キャラクターがいっぱいなくヒロイン一体っていう表紙はすごいなんか印象的ですね。
そうなんですね。なんか別に毎年なんだろう、同じ時期ぐらいに受賞作が出るんですけど、うん、特にこう担当同士示し合わせているわけではないのに、なんか統一感が出るのも良いところかなというふうに思っております。
はい、ありがとうございました。ではですね、最後に春日部さんからですね、のぼめファンの方もたくさんいらっしゃると思いますので、一言メッセージをお願いしたいと思います。
はい、とですね、今までちょっとですね3回もちょっとあのこういうお話しさせていただいて、まあもうあの聞いていただいて分かると思うんですけど、やっぱりもう完全にもうあのその場その場であの、まあ、行き当たりばったりって言ったら言い方悪いんですけど、その場でできる全力のものをあの作ってきて、これでこのままあの13冊出させてもらったっていう形なんですね。なのでそれはもう本当に全部いろんな方に助けていただきましたけども、最終的にはやはりそのあの買っていただける読者さんに支えられてっていうところが一番大きなところなので、個人的にもこんなに本当に長く続くと思ってなかったものをこう、ね、こういうこう下ネタとかちょっとねというところが下品なネタもありつつ、そういうところにこうまみれた作品を今までその買ってくれた方がいるっていうのは本当にもうありがたいことだと思って、それはもう何冊出してもその感覚っていうのは変わらないので、本当にもう感謝しかないです。読者さんには本当にですね、まあ本当にこの作品ですね、あの4年間ですねお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。今回は俺の脳内選択肢が学園ラブコメを全力で邪魔しているを特集いたしました。ゲストは著者の春日部健さん、そして担当編集角川スニーカー文庫の W さんをお迎えしてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。判決おめでとうございます。
そこアニ増刊号はホットキャストウェーブの制作にてお送りいたしました。